皆様おはようございます。はじめに一言お祈りをさせていただきます。天の父なる神様、2月の第4週締めくくりの礼拝の時となりました。あなたが私たちを力づけ支え、またいろんなことを整え導いて、この礼拝の場に集わせてくださったことを感謝いたします。どうか主が私たちのこの真ん中におられて、私たちの願い、私たちの祈り、私たちの求め、私たちの悩みを苦しみを聞き上げてくださいますように、また司会者も祈ってくださいましたように、やむを得ずこの場に集えない兄弟姉妹もおりますので、神様がどうかその場にあって祝福をお与えください。この時あなたが私たち一人一人をあなたの御霊によって捉えてくださいますように、救い主主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。最初に昨日この場所で開かれました総会のことを少しお話しして、共に主の御名を称えたいと思うのであります。会議が始まったのは10時半でしたけれども、終わったのは午後6時半ごろ長丁場でありました。日高さんが出席してくださったんですけれども、さすが病み上がりだったんでしょうか、午後2時3時ぐらいになりますと、先生もう限界やっつってもうあっちで休んでいいよって言ったんですけれども、それでも頑張ってですね、もう話聞かんでいいからね、手だけ挙げればいいからねって言ってたんですが、無事にその務めを果たしてくれまして、明日休むかもしれんって言ったから、いや頑張ってきてというふうにお願いして今日は来ていただきました。いくつか興味深いことがありました。一つは今三役というのがありますが、教会会議、私どもの団体の宗教法人の、議長副議長書記というのが三役っていうんですが、ちょうど2年目の選挙の年にあたっておりまして、他の議題はですね、もうどうでもいい、賛成賛成すればもう全部終わっちゃうんですが、この選挙ばっかりの時は目がパチッと覚めてですね、みんなが誰を選ぶかなというのがですね、すごく面白かったんですね。で、大方の予想では現三役の吉行先生が議長、そして佐々木先生が副議長、書記が私というふうになるんだろうというふうに思ってたんですけれども、議長と副議長は書記はそのまま選ばれ再任されましたけれども、副議長選挙で波乱がありまして、なんと、選挙がこう票がバラバラバラとなってですね上位 2名によるその決選投票っていうのがあったんですよ。でもちろん佐々木先生が上がってたんですけど、もう一人木田先生っていう修学教会 の牧師が名前が上がっておりまして、決選投票をしたらなんと1票差で木田先生が選ばれてしまいまして、前回の執行委員会の時に、油須教会の日高先生だったと思いますけれども、私たち三役に向かって、皆さんが選ばれたらまたやってくださるんですねというふうに惹かれるもんですから、そら選ばれたらの話であって、選ばれないかもしれないし、もう神様の御心はというふうに吉行先生も私も思ってたんですけれども、佐々木先生は若い人ですから、はいやりますつってですねみんなの前で言っちゃったんで、多分落ちたんだろうと思うんですが神様は本当に不思議なことをなさるなというふうに思います。それから開会礼拝は吉行先生がお話をなさいまして、閉会礼拝は私ということでありました。 私は開会礼拝をしたかったんですけれども、吉木先生がもう終わってから話するのはもう元気がないかもしれないから先にやらせてっていうもんですから、はい、つってですね、まあ、先生の申し出があって、そんな風になりました。閉会礼拝は時間が詰まっててですね、準備したものの、 本当に3分の1ぐらいで終わってしまったんですけれども、本当に後で日高さんから聞いてください、本当に小さな教会会議ですけれども、昨日この場所で神様の御手が働いたな、そして新しい出発ができたなということをですね、考えさせられております。今日はマタイによる福音書の13章の一番最後の部分を司会者に読んでいただきました。ナザレで受け入れられない。ナザレっていうのはイエス様がお育ちになったところであります。そして今日はわざわざというか賛美歌の122番をさっき歌っていただきました。どうぞもう一回開けていただきたいと思うんですね。賛美歌122番、本当にいい歌です。緑も深き若葉の里、ナザレの村よ、名が巷を、心清らに機械つつ育ちたまいし人を知るや、その神戸には冠もなく、その衣には飾りもなく、貧しく低き匠として主は若き日を過ぎたまえり。ナザレの村という、歌詞になっておりました。これが村だったか町だったかですね、ちょっとそれにはいろいろな議論があるんですけれども、現在のこのナザレというところは、だいたい人口が1万7000ぐらいのですね、比較的大きな、町になっているということをお聞きいたしました。ただ当時はですね、ここにもありますように村だったということであります。実はこの場所も、今宮崎市ですけれども、村、木花村といった時期があるんですね。もう随分前です。ただ私たちがもう生まれてこの小学校、木花小学校、中学校に行きました頃には結構人口が増えておりまして、特に子どもが増えておりまして、私たちの同窓生は 1学年が50人、そして、3学級ありましたのでですね、150人おったんですね。で、木花小学校なんか全部3学級ずつこう6あったから3、6、18学級でそれぞれ50人ぐらいのクラスだったんで、一体何本になりますか。ものすごい人数だったんですが、多い生徒数が多いっていうのはいい点もありますし、目が行き届かないという悪い点もありますけれども、ちなみにですね、今木花小学校は、生徒数が1年が32名、2年が38、3年が39、4年が32、5年が37、6年が42ということで、1年から5年生まで全部1学級、そして6年だけ2クラスになっているそうですね。で、学園木花台小学校も似たようなもんでありまして、1年生から順番に行きますと56、79、59、56、63、62って言って全部2学級なんです。私たちの頃の3学級と比べるとですね、全部合わせてもまだそれよりも少ないということになるわけです。日高さんが住んでらっしゃるところを川一つ向こうに行きますと鏡水小学校の校区になります。鏡水小学校の生徒数も調べました。1年生1人、2年生4人、3年生3人、今4年まで行きましたっけ、4年生が2人、5年生が2人、6年生が4人。で、 2学年が一つのクラスという、まあ、複数学級で、授業をしてらっしゃるそうですけれども、まあ、先ほどナザレの村という歌を歌いましたけれども、いわばここから見るとちょうどあの鏡地区のような感じで、まあある人の意見ですけれども、当時のナザレの村っていうのは人口が100人おったかいないかぐらいだったろうと言われるんですね。100人です、たった。それで一つのその、まあ、村落というか、それを構成している。でその中で、イエス様のお父さんで父親になりましたヨセフは大工仕事をしておりまして、イエス様も若い頃ここにありましたように大工の見習いとして、まあ、そのうちには、独立してですね、一家の責任を負いながら大工をの仕事をしていらっしゃったということであります。そういう小さな集落の中で生活をするというのは一体どういう感じになるんでしょうか。私たちが好んで歌います歌に、ふるさとというのがあります。うさぎおいしいかの山、こぶなつりしいかの川、今夢は今も巡りて忘れがたきふるさと、いかにいますや父母つがなきや友がき、雨に風につけても思いいずるふるさと。志を果たしていつの日にか帰らん、山は青きふるさと、水は清きふるさと。どうもね、私このふるさとっていう歌詞を歌を歌っておりますと、どうもこの人はふるさとを離れてどっか行って町に行って志を果たしていつの日にか帰らんって言ってるわけですから、まあ立身出世をしてですね、自分のふるさとのこの町に、錦を飾るという、そういう願いがあったんじゃないかなと思うんですが、皆様いかがでしょうか。今日読んでいただきましたこの13章の最後の部分は、私はちょっとそれと似てるところがあると思ったんです。イエス様はいつの頃か分かりませんけれども、おおよそ30歳の時に、まあ、それまでは大工さんをしてらっしゃったのかもしれませんが、30歳の頃に、まあ、使命を自分が今から果たすのだ、救い主としての働きを始めるということで、お弟子さんを集め、そしていろいろな、まあ、いわゆる公の障害というのを始められたのでありました。そして12人のお弟子さん、その他にもたくさんの人たちがイエス様の後をゾロゾロゾロゾロとついてくるような感じになったんです。そしていよいよここにはですね、53節4節のところに、そこを去り故郷にお帰りになったと書いてあります。弟子たちを連れて、まあ立派な服じゃなかったかもしれませんけれども、いわゆるふるさとに錦を飾られたということにはならないでしょうか。本当だったら、おおすごいね、あと頑張ったねってですね、ふるさとの人たちは歓迎してもよかったそうなもんなんですけれども、どうもそうはいかなかったというのがここに記されているのであります。54節の真ん中あたりのところに、お帰りになり街道で教えておられると、と出てきます。イエス様は多分その大工の頃からですね、他にその律法の勉強もしておられて、何しろその12歳の時にですね、もうすでにその神殿の学者たちといろいろやり取りをしてですね、もうみんながわっとこう 下を巻くぐらいのイエス様の知識と知恵があったわけですから、イエス様はその後もずっとその学びを続けられて、このナザレの自分のふるさとの街道でもそれなりのご奉仕をしていらっしゃったと思うんです。しかし改めてイエス様が街道に入って その、まあ、今で言えば日曜日にみんなが集まった時にお話をなさいますと、人々はびっくりして驚いていった。この人はこのような知恵と奇跡を行う力をどこから得たのだろう、どこから得たのだろうというのがまだ後にももう一回出てくるんですけれども、この人はこんなことを全て一体どこから得たのだろうと驚いているわけです。そして書かれているのが人々の言葉ですけど、55節、この人は大工の息子ではないか、母ちゃんはマリアで兄弟はヤコブ、ヨセフ、シモン、ユダじゃないか、姉妹たちは皆我々と一緒に住んでいるではないか。もうだってイエス様が30ぐらいですから、この男の子たちも結婚し、あの姉妹妹たちもですね、それぞれに家庭して、あの結婚して家庭を持っていて、中には子供がいた、中にはああイエス様の妹は私の母ちゃんだという人もおったと思うんです。そういう人たちがイエス様をやったねイエス様ってお迎えしないで、一体これは何ということなんだ、イエス様の教えとこの力はどっから来たんだと言ってですね、57節のところには人々はイエスにつまずいたと書いてあるのであります。つまずいた、ついでに、あの同じルカによる福音書というのがありますけれども、そのルカによる福音書のですね、ちょっとお分けいただきたいんですが、4章の16節のところに、多分これも同じ時のことではないかと言われることが少し詳しく書かれてあります。ルカ4章の16節以下、イエスはお育ちになったナザレに来て、いつもの通り安息日に街道に入り、聖書を朗読しようとしてお立ちになった。預言者イザヤの巻物が渡され、お開きになると次のように書いてある箇所が目に留まった。主の霊が私の上におられる。貧しい人に福音を告げ知らせるために主が私に油を注がれたからである。主が私を使わされたのは、囚われている人々に解放を、目の見えない人に視力の回復を告げ、圧迫されている人を自由にし、主の恵みの年を告げるためである。そしてイエス様が驚くべきことをおっしゃったんです。21節、この聖書の言葉は今日今ここであなた方が耳にしたときに実現したとおっしゃったんですね。その反応は先ほどのマタイの13章と同じでした。皆はイエスを褒め、その口から出る恵み深い言葉に驚いていった。この人はヨセフの子ではないかとこう言ったんですね。そしてまあずっとお話が続くんですけれども、28節のところをご覧ください。下の段の、これを聞いた街道内の人々は皆憤慨しと書いてあります。イエスを町の外へ追い出し、町が立っている山の崖まで連れて行き突き落とそうとした。しかし人々、イエスは人々の間を通り抜けて立ち去られた。なんとこのマタイの13章でつまずいたと書かれておりました、その中身は、人々は腹を立てて何を抜かすかってイエスを捕まえて崖っぷちまで連れてって突き落とそうとしたということだったんです。つまずくというのは一体どういうことなんでしょうか。新改訳聖書を持っていらっしゃる方は開いていただきたいと思うんですが、 マタイによる福音書の11章の6節、ちょっと前のところですけれども、その11章の6節のところに、イエス様のお言葉としてですね、ヨハネの話が出てきた後にイエス様が6節、私につまずかない人は幸いであるという言葉を語っておられます。で、その新改訳聖書ではそれに米印がついておりまして、下の方の中央を見ますと腹を立てないというふうになっておりました。さらに同じマタイによる福音書の15章の12節のところにも似たような言葉がありまして、イエス様がお弟子さんたちがイエス様に向かって15章の12節、その時弟子たちが近寄ってきて、ファリサイ派の人々がお言葉を聞いてつまずいたのをご存知ですかと言った。新改訳ではこれは腹を立てたのをご存知ですかというふうに訳されておりました。どうやら聖書によるとつまずくっていうのは腹を立てることだということにならないでしょうか。そして腹を立てるというのは恐ろしいことだと思います。イエス様のあの有名な三条の説教によれば、マタイによる福音書の五章のところでありますけれども、はい、五章の21節からですね、あなた方も聞いている通り、昔の人は殺すな、人を殺した者は裁きを受けると命じられている、しかし私は言っておく、兄弟に腹を立てる者は誰でも裁きを受ける。兄弟にバカ者というものは最高法院に引き渡され、愚か者というものは火の地獄に投げ込まれるというふうに書いてありました。まあ、何度読んでも心を探られて、お前は罪人だと思わされるんですけれども、腹を立てたことが何回もあります。で、ここは兄弟にって書いてありますから、じゃあ姉妹はいいのかっていうことになると、決してそういうことはありませんので、私がうちの奥さんに腹を立てたりバカ野郎って言ったりすると、それはもうまさに神様の裁きをもろに受けるということになってしまうわけです。人々はイエス様を見て、そのふるさとの人々は自分たちがイエス様のことをよく知っているがゆえに、腹を立ててイエス様をルカによる福音書のところによりますと崖まで連れて行って投げ落とそうとしたということでありました。ふるさとというのはそのように2つの面を持っているのではないでしょうか。オラが町の立身出世の頭っつってですね、前にも鴨本町に昔総理大臣が出たというのをご紹介して、その今も記念館があるっていうのをお話ししたことがあると思いますけれども、オラが町のふるさとの誇りというふうに言う反面と、まあ嫌な言葉ですけれども、隣に蔵が立つと腹が立つということわざもあります。自分が知らないうちに隣の人が一生懸命頑張って稼いで立派な蔵を建てた、はあ、なんちゅうこっちゃというふうに腹が立つという気持ちが、小さなコミュニティの中では、仲間内では起こるということを私たちは覚えておかなければなりませんし、どうでしょうか、我がふるさとの中だけで起こる出来事ではなくて、私の家庭の中で同じようなことが起こったら起こらないでしょうか。腹を立てないでしょうか。夫が妻に、妻が夫に、親が息子に、娘に自分の思うようにならないと言って腹を立てるっていうようなことはならない、ないでしょうか。それは相手がまさに自分のもの、所有物、神様から委ねられたもの、預かっているものではなくて自分のものだという意識が働くからなのではないでしょうか。 今年は本当に素晴らしい御言葉を選ばれたと思うんですが、私は山に向かって目を上げる、私の助けはどこから来るのだろうか、私の助けは天地を作られた主から来る。私たちは自分と同じ目線でものを見て、それだけで判断してはならないっていうことなのではないでしょうか。神様がその人を愛してらっしゃる、自分を神様が愛してらっしゃるというのは受け入れるのが難しくないですよね。しかし自分のあの憎たらしい息子を、娘を、腹が立つ時の嫁さんを、旦那を受け入れるのはやはり難しくなってくるということがあります。それはまさにここに書かれているつまずきと同じことなのではないでしょうか。いえ、イエス様はここでですね、一つのお言葉をお語りになりました。それは、預言者が預言者が敬われないのはその故郷家族の間だけであるというね、よく言われる言葉でありますけれども、確かにイエス様は自分のふるさとではそういうふうにして歓迎されませんでした。いや、ふるさとだけだったでしょうか。そうではない。ヨハネによる福音書によりますと、一番最初のところにイエス様は自分の国にいらっしゃったのに、自分の民はイエス様を受け入れなかったという言葉が書かれてあるではありませんか。昨日こんな聖書の言葉も頭の中にあって、ふっと考えたことですけれども、預言者ふるさと、牧師ふるさとというのをこう結びつけて無理やり考えてみますと、私どもの団体の中で自分のそのふるさとっていうか生まれた場所で伝道している人が非常に多いんですね。どういうわけでしょうか。大分教会の佐々木先生も大分出身です。今の、彼が奉仕している教会は彼が最初に行った教会なんですね。でそこで救われて導かれて牧師になって今ご奉仕をさせていただいているんですけれども、それから、愛宕教会の片壁先生も延岡出身、日向の木田先生はもちろんよそでずっと伝道してらっしゃったんですけれども、やはりお母さんのことがあって59歳からですかね、日向市に戻ってこられたわけです。ふるさと伝道であります。吉行先生も佐土原っていうのは先生が最初に赴任した小学校のあるところが佐土原町で、あそこには行きたくないと随分思ったそうです。というのは自分の PTA の先生が父兄の方がですねたくさんいらっしゃるからだというふうに言っておりました。浅野先生たちもね、奥さんのふるさとっていうか実家がこちらですから、ふるさとって言って半分は行っていいんじゃないかと思いますし、私ももちろんふるさとの生まれた家でこうやって伝道させていただいておるんです。油津の日高先生も日南出身、並木教会都の城、磯部先生も、都の城出身であります。イエス様が預言者が敬われないのはその故郷家族の間でだけであるって、じゃあイエス様からこんなふうに言われてて教会会議の牧師たちはよく頑張ったなと言えるんでしょうか。私は決してそういうことはないと思うんですね。本当に憐れみだと思うんです。そして使徒行伝の言葉にありますように、主イエスを信じなさい、そうすればあなたもあなたの家族も救われていきます、そういう約束の言葉が本当にその通りになって神様の御業がいろいろな抵抗がある中で進んでいっているんじゃないかなと思うんですね。私は本当に教会会議っていい素晴らしい団体だな、グループだな、教会だなというふうに昨日は思いました。さて一つのお話をしたいと思います。旧約聖書に陶器師の話が出てまいります。 一箇所だけ開いていただいて、あとは読みたいと思いますが、イザヤ書の29章の16節のところにこんなお話が出てきます。新共同訳ですと1106ページの上の段の16節、お前たちは何と歪んでいることか、陶工が粘土と同じに見なされうるのか、作られたものが作ったものに言いうるのか、彼が私を作ったのではないと、陶器が陶工に言いうるのか、彼には分別がない。まあ平たく言うと、お前たちの考えは逆さまだぞと、こうイザヤは民に向かって予言をしているわけです。もう分けにならなくても結構ですが、同じイザヤ書の45章の9節というところにはこういう言葉もあります。45章の9節、災いだ、土の器のかけらに過ぎないのに、自分の作り主と争う者は、粘土が陶工に言うだろうか、何をしているのか、あなたの作ったものに取ってかない、などと。もう一箇所読みます。64章の7節、しかし主よ、あなたは我らの父、私たちは粘土、あなたは陶工、私たちは皆あなたの御手の業。ナザレのイエス様のふるさとの人たちは、このイエス様が神が使わされた一人子である、神の御子であるということを受け入れられなかったんですね。そんなバカなと言ってつまずいてしまいました。イエス様が彼らに求められたことは一体何だったんでしょうか。それはイエス様を信じることです。信じることというのは一体どういうことでしょうか。私たちがクリスマスにいつも学んでおりますように、あの博士たちが自分の贈り物を携えてはるばる何ヶ月もかかってベツレヘムにやってきて、そしてその贈り物を赤子のイエス様に捧げて、どうしたって書いてあります。幼子にひれ伏したと書いてありませんか。皆さんもこの中の何人かの方々はお父さんお母さんになられた経験がおありだと思いますが、私もありますけれども、自分の子供の前でひれ伏した経験はまさかないでしょう。イエス様が私たちに求められるのは実はそれなのです。しかしこのつまずきというのは、じゃあもうこれでふるさとのナザレの人たちは滅びてしまえ、おしまいだということだったんでしょうか。つまずいたみんなはもう罪を犯して滅びるばかりだというのだったんでしょうか。実はそこにも神様のもう一つの大切なご計画があったということであります。新約聖書ローマ人への手紙、ローマ信徒への手紙の11章の11節からのところをお読みいたします。ローマ信徒11章の11節、では尋ねよう、ユダヤ人がつまずいたとは倒れてしまったということなのか。決してそうではない。かえって彼らの罪によって異邦人に救いがもたらされる結果になりましたが、それは彼らに妬みを起こさせるためだったのです。彼らの罪が世の富となり、彼らの失敗が異邦人の富となるのであれば、まして彼らが皆救いに預かるとすれば、どんなにか素晴らしいことでしょうと パウロはですね、この彼らのふるさとの人たちのつまずき、ユダヤ人たちがイエス様を十字架につけて殺したということも全部ひっくるめて神様の御手の中で益に変えられるんだということをパウロは言っているんです。私は本当にこれはすごいなと思いました。最後に修法の裏にあります小畑進先生の、祈りをみんなで味わいましょう。ヨブ記のお話でした。神の神に増します主よ、私がいつもあなたご自身を神として拝するものでありますよと申しますのは、私も世の中のご利益宗教者たちと同じように、あなたご自身をではなく、あなたから賜る利益、あなたのくださる賜物、あなたにある特典を持って神としてしまう傾向があるからです。あなたの恵み、あなたのプレゼントをあさってご自身を忘れ、結局私が拝しているのはご利益ばかりという大変な結果になってしまうからです。そんなことですから、その日その日の明暗、幸不幸、吉兆下腹に一喜一憂して私は動揺するのです。どうか私の身の上に何が起ころうと、あなたが神であられるからあなたを神とし、たとえ光が一筋も見えなくてもあなたご自身を礼拝する不動の絶対的な信仰者であらせてくださいますように。陶器師はあの土をどんなふうにして美しい作品を作るでしょうか。まずその土をハンマーで砕いて、足で踏みつけ、叩き、練って、そして干して、長い間ずっとほったらかして、最後に火を入れて焼くのであります。そして作品となるのであります。私たちもこの地上にある間は苦しいことがあるよ、辛いことがあるよ。でもその時に周りばっかり見渡すんじゃなくて、私たちを作ってくださった天を、神様を見上げよう。今年はこのことを覚えていきたいと思います。お祈りします。天の父なる神様、本当に私たちは目の前のものに左右され揺り動かされてしまうものでありますが、どうかその背後にある天地を作られた、また今も御手の中にしっかりと握っていらっしゃるあなたに目を向けることができますように。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。